どうぞ黙示録一章を開きください。ヨハネの黙示録一章、一章の一節のところにこのように記されています。イエス・キリストの黙示、この書のタイトルです。これがこのヨハネの黙示録のタイトル、それが最初に記されています。黙示、どういう意味なんでしょう。この言葉っていうのは覆いを取るとか、今まで覆いがかけられて隠されていたものが覆いが覗かれて明らかになるという意味、そういう意味を持った言葉です。今まで分からなかったことが今明らかにされる、そういうことです。このことは神様だけが可能です。神様という方はそのような隠れていたことを明らかにすることもできる方です。実はあのダニエルという一人の預言者がいたときに、ネブカデネザル王様との間の会話の中で神はどういうお方であるかということを明らかにしています。ダニエル書の2章なんですが、ダニエルは神についてこんなことを言っています。天に秘密を表す一人の神がおられて、神様のことを見事に表していますよね。秘密を表す一人の神がおられるんだと。また同じ2章の29節のところにも、秘密を表される方が後に起こることをあなたにお示しになったと。秘密を表される方であると。また2章の45節の中でも、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのですって。つまり未来のことを誰かに明らかにするためには、未来のことを知っていなければ明らかにすることはできません。未来のことを知ってらっしゃるのは神だけです。ですから神様はそういったことを明らかにしてくださるんだと。で、この一節のところが教えるように、じゃあ何について明らかにされるのかというと、イエス・キリストに関することだとこの書は私たちに教えてくれます。イエス・キリストに関することを明らかにするんだと。もう少し見ていくと、イエス・キリストに関する真実を明らかにしてくださる。主イエス・キリストが語っておられたこと、主はこの地上にいらっしゃったときに再びこの地上に帰ってくるとおっしゃった。また裁きについてもお話になった。またその後地上でなされること、永遠になされること、そういったその当時の人でよくわからなかったこと、そういったことを明らかにする、それがこのヨハネの黙示録だと教えるわけです。一節をご覧いただきますと、イエス・キリストの黙示、その後です。これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すためと書いています。すぐに起こるはずのことって、ちょっと非常に面白い言葉が使われているんで、ちょっと皆さんに見ていただきたいと思います。まず起こるはずと書いてます。起こるはず、ここで使われている言葉、この動詞なんですけれども、他の箇所ではこんなふうに訳されてます。ちょっと聞いててくださいね。こうならなければならないって、こうならなければならない、同じ言葉です。これマタイの福音書の26章の54節のところではそう訳されています。またマルコの13章では必ず起こることです、必ず起こることです。マルコの13章の7節のところ、また皆さんが今見てくださっているヨハネの黙示録の4章の1節をご覧いただきますと、後半にこうありますでしょ。この後必ず起こることをって、みんな同じ言葉です。ですから起こるはずというこの言葉が持っている意味というのは、我々が避けて通ることのできないもの、私たちにとって不回避的な出来事、つまり避けようがないとか 必ず起こること、そういうものだということをヨハネが最初に言ってるんです。これは起こるか起こらないか分からないことじゃなくて必ず起こることだ。それが起こるはずという言葉が持っている意味なんです。またもう一つはこのすぐにというこの言葉ですけれども、これも実は使徒の働きの22章の中に使われているんですけれども、そこでは急いでというふうに訳されています。特にこの名詞の前にギリシャ語のエンという前置詞がついたときには、これは大変短い期間にとか非常に短い間素早くなんていう、そういう意味を持ちます。ですからここでヨハネが伝えたかったことっていうのは、神様の裁きが今にも始まるということ、その裁きというのが大変近いということを表しています。それがまずこの一節のところで教えられていることです。神様が約束されていたその裁きが確実に来るだけじゃない、非常にその日が近いんだということ、それがこの一節の最初のところで教えられているわけです。で、私たちがいつも思うのは、そういう話を聞いたときに本当かと思うわけです。本当なのかって、いろんな人がいろんなことを言うわけです。私たちが考えなきゃならないことは、それが真実かどうかです。ただの人間の考えなのか、それとも真実なのか。そこでヨハネが何をするかっていうと、この後この彼が語るメッセージっていうのが真実であること、そのことを証明していこうとするんです。彼が最初に言うことは、これは実は神様からのメッセージなんだっていうことを教えてます。1節と2節ご覧くださいます。これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、その後神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。ちょっとここで止まります。このメッセージっていうのがどんなふうに伝わっていったのかをヨハネは教えてくれていますよね。まずこのメッセージの出どころっていうのは神だと記されています。つまり父なる神様からのメッセージだということです。で、そのメッセージをキリストにお与えになったと、父なる神から主イエスにこのメッセージが伝えられている。で、キリストはそれをどうしたかっていうと、それをヨハネにお告げになるんですけども、御使いを使わしてと、御使いを介してそのメッセージを主が伝えたということが記されています。ですからお分かりになりますよね。父なる神からイエス・キリストに、イエス・キリストから天使を介してヨハネにこのメッセージが伝えられたと、そのように言うわけです。ですからヨハネが言いたかったのは、私は自分勝手に好きなことを話してんじゃないと、私が今記しているこのメッセージっていうのは実は父なる神様のメッセージなんだってということを言うわけです。なんでそれが大切か、ちょっと皆さん思い出してくださいます。主イエスキリストはこの天地は必ず滅びますということをお話になりました。でもその天地が滅びることに関してある方を除いて誰も知らないということをお話になってた。例えばマタイの福音書の24章のところで、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんって、覚えてらっしゃるでしょ、そうおっしゃった。その後です、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りませんって、天の御使いたちも子も知りませんって、ただ父だけが知っておられますって。だからイエス様がおっしゃったのは、その終わりに関してそのことを知っておられるのは父なる神だけだとおっしゃったんです。マルコの13章の32節でも同じことです。ただ父だけがその日その時があいつであるかを知ってらっしゃるって。また主イエスキリストが死んで墓に葬られ、そこからよみがえって、そして40日間人々の前に現れて、ご自分が肉体を持ってよみがえった誠の救世主であり神だということを明らかになさった。そしてイエス様が天に凱旋していかれる前に、使徒の一章の7節でこうおっしゃっています。 今こそ国を再興してくださるんですかというユダヤ人に対して、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。そんなこと知らなくていいって。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。つまりね、皆さん、みんな知りたかったんです。いつそういうことが起こるのかって、いつ滅びが来るのかって、ね、いつ世の終わりが来るのかって。イエス様がおっしゃったことはあなたたちは知らなくていいって。それを知ってらっしゃるのは父なる神だけだとおっしゃった。だからヨハネが教えてくれるんです。これから何が起こるのか、その最後の裁きについて、これから後のことについて、それを知ってらっしゃる父なる神がこのメッセージを与えてるんですよって。ヨハネが考え出したことじゃなかったんです。そのすべてを知ってらっしゃる父なる神からのメッセージをヨハネが記したんだと、ヨハネは教えようとするわけです。だからこれは大切な、我々一人一人が聞かなければならないメッセージだというわけです。二つ目に挙げていることは、これが神からのメッセージだというだけじゃないです。二節をご覧いただきますと、ヨハネ自身に関して、彼は商人に過ぎないということを言ってますでしょ。二節、ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証したと書いてます。ヨハネはこのメッセージが自分で作り出したものではないって。これは神の言葉であり、そしてイエス・キリストが私に証しされたこと、それを私が記しているに過ぎないんだって。言葉で聞き、そして私は幻で見てきた。その神様からのメッセージというものを私は記したに過ぎないって。こうしてヨハネはここに記されているこのメッセージが神からのメッセージであり、故に一人一人がこのメッセージにしっかり耳を傾けて、これにしっかり心を止めることが必要であること、このメッセージをしっかり覚え、このメッセージに従うことの大切さを教えるわけです。さて、いくつかこのヨハネの福音書に、ヨハネ、ごめんなさい、ヨハネの黙示録に関して皆さんに知っていただきたいことがあります。まず最初に、一体誰に対してこの書が記されているかということです。この書の宛先です。もう一節のところでお読みしましたけれども、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すためと、対象がしもべたちであるということが記されていました。父なる神からイエスを通して、そしてイエスが天使を通してヨハネに語り、そのヨハネがしもべたちにこのメッセージを語ったと。このしもべたちとは誰か。この言葉はもうよく皆さんご存知のように奴隷という言葉です。つまりクリスチャンたちです。この救いに預かった者たちです。その人たちに対してこのメッセージが与えられていると。また4節ご覧いただきますと、ヨハネからアジアにある7つの教会へと、ちゃんとその手紙の宛先が記されています。このアジアにある7つの教会というのは、実際に現在のトルコの西部に存在した教会です。そこに存在していたその7つの教会に対して、一節ではしもべと書いてあって、四節では七つの教会と書いてある。だってその七つの教会を構成してたのはしもべたちだったからです。つまりクリスチャンたちだったからです。ですからその七つの教会のクリスチャンたちに宛ててこの書は記されていると、そのように今教えてくれるわけです。じゃあ誰がこの書を書いたのかです。この書の著者が誰なのか。この一節のところにも二節のところにもヨハネという言葉が出てきます。ヨハネという名前が出てきてますよね。また九節にも私ヨハネはと、またこの一章の22節にも、ごめんなさい、一章、22章の8節のところにも この黙示録の最後のところですけれども、22章の8節のところにも、これらのことを聞きまた見たのは私ヨハネであると。ですから少なくともこのヨハネの黙示録は誰が著者であるかということを明らかにしてくれています。ヨハネだと言っているわけです。じゃあそのヨハネとは誰なのかです。このヨハネというのはゼベダイの子です。あのマタイの福音書の5章に出てきました、イエスの弟子として召されたあのヨハネです。つまりヨハネの福音書を記し、ヨハネ第1、第2、第3の手紙を記したあのヨハネです。そのヨハネがこの黙示録を記したわけです。そのことを我々はこうして黙示録に記されている、その黙示録自身が持っているその証から見ることができます。二つ目に言えることはね、これがこの使徒ヨハネであったという証拠は、彼は七つの教会の間でよく知られる人物だったということです。この教会の問題というものを明らかにしていきます。それヨハネもよく知ってたし、教会もヨハネのことをよく知っていた、そういうヨハネでなければならない。そういうところからもこれはあの使徒ヨハネであったろうと。また3つ目の理由として挙げられるのは、初代教会の教父たち、まあ大体2世紀に活躍したイレナエウスとかアレキサンドリアのクレメンスとかユステニノスとか、こういった人物、まだ他にも教父の名前がたくさんありますけれども、そういう初代教父たちがこの黙示録を記したのはヨハネであると、そのように信じていました。あのダラ神学校の元学長であったジョン・ワルブード先生はこの件に関してこんなふうに記しています。現存する黙示録の最初の仲介書はビクトリヌスによって書かれたが、彼も使徒ヨハネが著者であると考えている。ですから少なくともそういった理由を持ってこのヨハネの黙示録を記したのはあの使徒ヨハネであったろうと、そのように信じられています。もう一つ、じゃあいつこれが書かれたのかです。このヨハネの黙示録が記された年代です。おそらくこの書はローマ皇帝ドミティアヌスローマ皇帝のドミティアヌスの晩年に記されたものであるというふうに信じられています。でなぜかというと、この黙示録を見ていきますと、教会がさまざまな迫害を経験していることが記されているからです。例えば2章の10節をご覧いただきますと、そこにはあなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない、見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしていると、あなた方は10日の間苦しみを受けるなんて。ですから苦しみが教会の中に存在していたことが明らかです。また2章の13節見てください。ですそこにも、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも、殉教者の名前が記されています。ですから教会が迫害下にあったということ、もちろんこのヨハネの福音書を書いたヨハネ自身も彼の信仰によってパトモス島に流刑されていました。そのことが黙示録の1章の9節に出てきます。もう一度ちょっと戻ってみてくださいます。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいたと書いています。ここで彼は幻を見、ここで神様からのメッセージをいただいたわけです。ローマ帝国はこの島を、パトモスを、犯罪人を流刑する島として使ってました。ですから少なくともこういう信仰者に対する、クリスチャンたちに対する迫害があったときに、この書が記されていると見ることができます。 や多くの人たちは教会を迫害したのはドミティアヌスだけじゃないでしょうって、あのネロだって大変な迫害をクリスチャンたちにしたじゃないですかと。確かにそうです。ローマにおいてたくさんのクリスチャンたちが命を落としました。レオン・モーリスという神学者がこう言います。しかしネロの迫害というのは局所的であって短期間のものであったと。どうもこうして見てみるとかなり広範囲にわたって迫害が行われていたように見受けられます。ですからその点からしてもこれはネロの時代ではないであろうというわけです。またこのレオン・モーリス氏は次のような理由も挙げています。ラオデキア教会の件なんです。3章の17節をちょっとお開きくださいます。ラオデキア教会の様子が少し記されています。3章の17節に、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言ってと書いています。つまりラオデキアの教会は非常に豊かな教会であった。自分たちは非常に物質的に恵まれているということを誇っていたことがここに記されています。このラオデキア、この町ですけれども、この町は紀元60年あるいは61年に地震によって崩壊しています。ネロが死んだのは68年ですから、だいたい6、7年の間にこの町がこれだけ繁栄をその得たということを想像することは非常に難しいです。もっと長い時間が必要であったように思います。ですからそういったことも含めて、おそらくこの黙示録が記されたのはこのドミティアヌスが亡くなるその年あたり、紀元大体95年もしくは96年あたりにこの手紙が記されたというふうに思うわけです。もう一つだけ、何のためにこれが記されているのかです。実はこれがとっても大切なところなんで、ぜひ皆さん覚えていただきたい。この書が書かれた目的というのは教会を励ますためです。というのはこの当時教会はさまざまな問題を抱えていました。あの素晴らしい働き人もパウロは殉教したんです。ペテロもそうでした。教会の中にはさまざまな偽りの教えが入り込んできました。教会の中にはいろんな罪が広がっていました。また主に対する愛にも問題が生じてきました。例えばあのエペソの教会はそうでしたよね。しっかりとした教理に立った、教理をしっかりと教えられた教会でしたが、主に対してかつて持っていた最初の愛が冷えてしまったということが非難されています。いろんな問題を抱えていたこの教会、そこにこのメッセージが送られたんです。迫害下にある教会に対して神の予言しておられた裁きが近いから、しっかりと歩み続けていきなさいと。そうしてその教会のクリスチャンたちを励まそうとしたわけです。ですからこの黙示録の中にはたくさんの励ましがあります。こういうことが起こるんだから、こういうことが約束されてるんだから、こういうことが我々信仰者には約束されてるんだから、だからしっかりと立って、そして歩み続けていきなさいと、そのことをこの黙示録は教えています。さてこの黙示録の解釈を我々していくわけです。でも皆さん黙示録をお読みになったらお気づきになったと思いますけれども、ここには大変多くの象徴が記されています。見ていくとどういう意味なんだろうと思うところがたくさんあります。非常に解釈が難しいと。そこである人たちが考えたのは、この本の解釈は他の65の本に比べて 異なった解釈の方法を用いなきゃいけないんじゃないかと。ということで、ある人たちは偶意的解釈、アレゴリーを使った解釈であったりとか、また霊的解釈を試みようとするんです。しかし我々が覚えなきゃいけないのは、神様が与えられたこの御言葉に対するその解釈のアプローチというのは時義的であり、つまり文字通り取る必要があり、また歴史的、その書かれた時代であったり環境であったり状況というものを考えてその意味を理解するようにしなきゃいけないし、また文法的原則に基づいたものでなければならない。つまり他の65の本と同じように私たちはこの御言葉を解釈しなきゃいけません。ですからそのような原則に基づいて私たちはこの黙示録をしっかりと見て、この中に記されている素晴らしい神様のメッセージをご一緒に汲み取っていきたいと願うわけです。一章の3節をご覧くださいます。まず最初に神様からの祝福がここに記されています。3節のところに、この予言の言葉を朗読する者、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いであると、幸いであるという言葉が出てきます。神様の祝福の話です。こういう人々を神様は大いに祝してくださるって言うんです。じゃあどんな人々か、いいです、見てください。一つ目は、この予言の言葉を朗読するものであるって。この朗読するっていう動詞、この言葉の意味は、おそらく教会の中とか会衆の前で、人々の前で朗読すること、しかも大きな声で朗読するという、そういう意味を持った言葉です。しかもこの動詞が単数で書かれてあるというのは何を意味しているかというと、その当時、今私たちが持っているようにたくさんの記された聖書が存在していなかったということです。その群れには一つしかなかったかもしれない。でそれをこの人は会衆の前に立って大きな声でもって朗読するという、これが神のメッセージだと言って朗読するもの、その人が祝されるという話を最初にするわけです。二つ目は、それを聞いてと書いてます。その御言葉を、神様のメッセージを心から聞く人たちです。ただそこに座ってるだけじゃない、神様が語られるメッセージとして受け止める人たちです。そういう人たちを神様が祝してくださるって。三つ目、そこに書かれてあることを心に留める人々って書いてます。実は非常に新改訳聖書このように訳してるんですが、これ残念な訳です。残念な訳です。そこに書かれていることを心に留める人々、この心に留める人って、実はここで使われているこの動詞っていうのはこういう意味があります。継続して命令に、また律法に従うという意味を持った言葉なんです。継続して命令に、継続して律法に従うという、そういう意味を持った言葉です。実はこの言葉は新約聖書の中に70回出てきます。確かにこの黙示録の中では心を止めるというふうに訳されているんですけれども、じゃあ他のところでどんなふうに訳されているか、いくつかの例を皆さんに言いますけど、ちょっと聞いててくださいね。この同じヨハネが書いたヨハネの14章の中では、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。ヨハネ第一の手紙の2章の3節では、もし私たちが神の命令を守るなら、同じヨハネ第一の手紙2章の4節では、神を知っていると言いながらその命令を守らない者は、同じヨハネ第一の2章の5節のところには、しかし御言葉を守っているものなら、お分かりになったでしょう皆さん、ね、ただ聞いたことを心に留めるという、なんかこれを聞くと、なんか何か一生懸命それを聞いたことを覚えるように、それを忘れないようにと言われているように思うんですけども、ここで言われていることは何かっていうと、あなたが聞いた神の言葉を 実践しなさいということです。いいです。それがこの言葉が教えていることです。で、最初に言ったように新改訳聖書だけがって言いました。口語訳聖書はこんなふうに訳しています。この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてその中に書かれていることを守る者とはと書いています。その中に書かれていることを守る者たちとは幸いであると書かれていることを守る者たちと書いています。新共同訳はどうかというとこの予言の言葉を朗読する人とこれを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いであると、ここも守る人と訳しています。じゃあ文語訳聖書どうだったかって。この予言の言葉を読む者とこれを聞きてその中に記されたことを守る者どもとは幸いなりと、それこれを聞きてその中に記されたることを守る者どもとはと、みんな守ると訳してるんです。残念ながら新改訳聖書だけが心に留めるというふうに言ったんです。ですから神様の言葉を心に蓄えておく、覚えておく、そういう意味ではないんです。これはどういう人を神様が祝してくださるかというと聞いた神様のお言葉を実践する人です。ですから今挙げたこの祝される人々、朗読する人、聞く人々、そして行う人々、この3つの動詞は全部現在形です。ですから神様がこういう人を祝福しますと言われています。どんな人かっていうとその人は継続して神のお言葉を、特にここは黙示録ですけれども読み続ける人であり、それを聞き続ける人であり、それを守り続けること、そういう人を神様は祝福するんだということを言うわけです。バークレーという神学者はこう言っています。神の言葉を聞くのは特権であり、それを守るのは義務である。御言葉を聞いて忘れる者、またあえて無視する者は真実のクリスチャンではない。特権には責任が伴う。御言葉を聞く特権にはそれを覚えて守る責任が伴うんだと。ですから御言葉を聞いてそれで終わりじゃない。それを聞いたならば守りを行っていく、実践するという責任が伴っているんだと。で、そのことを我々何度も何度もさまざまな御言葉が教えてくれているから、この場で私たちはそのことを学んできました。どうぞ信仰者の皆さん覚えてください。どの箇所を見ても御言葉が私たちに教えるのは神があなたを祝す、神はあなたを確実に祝してくださる。でもそのためにはあなたが祝福を受けるにふさわしいものでなきゃいけないんです。どんな人かって、神様の言葉を聞きその御言葉に従って生きる人たちです。神様はあなたが私を変えていってくださるけども、神があなたを変えるために、私を変えるために必要なことは聞くだけじゃ不十分です。それを実践することです。その時に神があなたのうちに働くんです。黙示録も実はまさにそのことを我々に教えてくれている。しかも最後に3節の終わりにこうあります。時が近づいているからであるって。ヨハネは言うわけです。信仰者の皆さん、もう無駄にする時間は残ってませんよって。神がおっしゃったその裁きが近づいている、その日が間近だと。いつまで時間を無駄にするのか、いつまで神様がくださった機会を無駄にするのかって。主が望んでおられることを今しなければいつやります？今すぐ私たちは主が喜ばれることを始めていくことです。そのことをこの3節でヨハネを教えるわけです。そして4節からこの8節まで、今日残念ながら全部見ることはできないんですけれども、教会への励ましのメッセージがあります。最初にお話しましたでしょ。この書はこの教会を励ますために記されています。3章の終わりまでこの7つの教会に対してのメッセージがあります。そして4章から19章まではその後の話です。キリストが再臨された後の話です。 まさに私たちが一番知りたいと思っているその未来について、この黙示録が私たちに明らかにしてくれています。でもこの4節からこの8節のところには、この教会への励ましのメッセージが記されています。まず4節5節をご覧いただきますと、7つの教会への祝福が記されています。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、常に今し昔今し後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また忠実な証人死者の中から最初に蘇られた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるようにと。まさに祝福であり、まさに挨拶に似たものでもあります。というのは、この恵みと平安というのは、パウロ自身もよく用いた挨拶でした。パウロ書簡13のうちの10はこの挨拶を使っています。この挨拶が現れないのは、テモテ第一の手紙、テモテ第二の手紙、そしてテトスの手紙、この牧会書簡と言われているこの3つのところにはこの挨拶が出てきませんが、それ以外のパウロ書簡、そこにはこの挨拶が使われています。この恵みというのはどういうことかというと、これはギリシャ人たちがよく用いた挨拶でした。恵みというのは、私たち信仰者に与えられた神様のご厚意です。神様が私たちに与えてくださったもの、どれを見ても私たちが受けるにふさわしくない恵みです、祝福です。神様、すべての人に素晴らしい祝福を与えてくださっている。そして我々クリスチャンには特別な祝福が与えられている。今そのすべてを明らかにする時間はありませんけれども、少なくとも我々は分かっています。私たちクリスチャンに神様がくださった祝福、永遠の命もそうです、罪の許しもそうです、そして神が私たちのうちに内住してくださっていることも、素晴らしい祝福を神様は私たちにくださった、それはすべて神様の恵みであると。そしてこの平安というのは、今度はギリシャ人ではなくてユダヤ人たちの間で用いられた挨拶です。皆さんよく存知でしょ、ユダヤ人たちが言うシャロームです。シャローム、旧約において一般的な挨拶です。何を意味したかというと、相手の幸せであるとか相手の健康を願ったものです。マサス神学校のトーマスという教授は、クリスチャンたちにとってはこの平安というのはより深い意味があったって。クリスチャンはキリストによって神との平和をいただき、その神から心に本当の平安をいただき、日々を過ごすことができるからだって。つまりね、こういう挨拶をクリスチャンでない人たちも口にしてたわけですが、我々クリスチャンがこういう言葉を口にするときにはもっと重みがあります。神様から恵みがあるように、神様から平安があるように、その挨拶を聞いたときに、おそらくこの読者たちは大きな励ましをもらったでしょう。なぜかというとね、皆さん、私たちがこの地上にあって神に喜ばれる生き方をするためには、確実に確実に神様の助けが必要です。それを神の恵みと呼ぶでしょ。私たちが神に喜ばれる生き方を自分の知恵とか力でできるかというと不可能です。神の助けが必要です。それが恵みです。そして平安がって言ったときに、神が約束された平安というのは、どのような状況にあっても変わることのない平安、彼らにそれが必要だったんです。迫害下にありましたもの、その時にその中にあっても信仰がぶれることなく主に従い続けるためには神の恵みが必要であり、どんな時でも、どんなに辛くても、どんなに苦しくても、その心を常に神の平安が満たしてくれるように。ですから彼らがこのメッセージを聞いた時に大きな励ましをいただいたはずです。神からあなたたちに恵みがあるように、神からあなたたちに平安があるようにって。そして同じくこの4節5節を見ていきますと、 この祝福というのが三位一体の神からのものであるということが記されています。なんとなくパウロがそう言ったんじゃないんです。三位一体の神様からこのような祝福が与えられるんだと。ご覧くださいます。三位一体の神が記されています。まずこの4節のところをご覧くださいます。常にいまし、昔いまし、後に来られる方と書いています。常にいまし、常に存在していらっしゃる。昔いましって、過去もいらっしゃった、過去にもいらっしゃったと。後に来られる方、未来にもいらっしゃるって。ですから時間というものを超越された永遠なるお方であるって。永遠の父です。父なる神の話です。この方はこのような祝福を与えることがおできになる方だと。そしてまたその御座の前におられる七つの御霊からと出てきます。七つの御霊からって誰の話なのか。聖霊なる神様の話です。聖霊なる神様の、実はこの表現というのは三章の一節のところにも、ここに神の七つの御霊と記されています。四章の五節にも神の七つの御霊と出てきます。五章の六節のところにも神の七つの御霊というふうに書かれています。おそらく皆さんがお感じになることは、じゃあこれが聖霊であるならばどうして七つって書いてあるのかって、聖霊って一人じゃないかって、ね、こういうふうな言葉を使った表現をしたには理由があります。さっき私たちが見てきたように、この黙示録というのは、黙示録の特徴というのは隠されていたことを明らかにするわけでしょ。旧約聖書の時代において明らかにされていなかった真理が明らかにされるんです。ですからこの黙示録っていうのは全部で404節あるんです。その中の278節が旧約の予言的真理に言及してるんです。なぜここに7つの御霊と書いてあるのか。それを理解するためのヒントが実は旧約聖書ゼカリア書の中に出てきます。旧約聖書ゼカリア書4章を開いてください。1422ページのところです。新改訳聖書でした。この私と一節に記されているのはこの預言者ゼカリアの話です。御使いとゼカリアの会話がここに記されています。ゼカリア書の4章の2節ご覧くださいます。彼は私に言った、あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた、私が見ますと全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には七つの灯火皿があり、その上部にある灯火皿にはそれぞれ七つの管がついています。何を見てたかっていうと、一つの燭台を見てたんです。そしてその燭台の説明が記されています。七つの灯火があって、ね、ちょっと皆さんそこに何か挟んでおいて、指でも挟んでおいて、黙示録のところ見てください。黙示録の4章5節のところに、ミサから稲妻と声と雷鳴が起こった。その後です、七つの灯火がミサの前で燃えていたって。七つの灯火と書いてます。さっき私たちはゼカリア書の4章の3節を見たときに、2節を見たときに、そこに七つの灯火皿がありと、非常に象徴が似通ってるんです。またゼカリア書に戻っていただいて、ゼカリア書のこの4章の10節見てくださいます。 誰がその日を小さなこととして蔑んだのか。これらはゼルバベルの手にある下げ振りを見て喜ぼうと。これらの7つは全地を生き巡る主の目である。黙示録に戻ってみてください。黙示録の5章のところに6節、さらに私は見ざ、そこには4つの生き物がいると、長老たちの間にとの間にほふられたと見えれる子羊が立っているのを見た。これに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。ってさっきゼカリア書では全地を生き巡る主の目である、これは7つはと。そして黙示録の5章の中ではその目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。って今何をしているかというと、ね、皆さんね、今旧約聖書の中で教えられていること、それを今私たちは黙示録に見ているんです。でなんでこんなことをしているかって目視で説明しましたでしょ。隠されていたことが明らかにされるんです、ね、それでもう一回ゼカリア書に最後に戻ってみてください。ゼカリアはこれを見て何のことか全く分からなかったんです、ね、そこで4節のところで彼は言うんです。主よ、これらは何ですかって質問してます。ゼカリアの4の4、すると御使いが答えるんです。これらのことが分からないのかって。主を知りませんってゼカリアが答えたときに6節に、すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられるって。さて何の話をしているかというとね、皆さん、これはエルサレムの城壁の再建の話なんです、ね、そしてこのゼルバベルっていうのはそのリーダーでした。そしてそこでこう言うんです。権力によらず能力によらず、つまり人間の知恵とか力でもってこれを成してはならないんだと。これは私の霊によって、この神の働きによってなされなきゃいけないって。その話を実はこのゼカリアの4章の中でやってるんです。この私の霊とは誰を指しているのかです。そして私たちが黙示録を見るときにこの7つの霊というのは一体誰のことなのか。聖霊なの神だって旧約の時にははっきり分からなかったでしょう。でも今私たちはこうして聖書を見ることによって何を言わんとしてたのか、そのことを見て取ることができます。聖霊なる神様の話をしたんです。黙示録の1章の4節の後半に、また御座の前におられる7つの御霊から、この聖霊なる神様からこの祝福が与えられるんだという話です。そして最後5節のところに出てくるのは主イエスキリストの話です。また忠実な証人、死者の中から最初に蘇られた方、地上の王たちの支配者であるイエスキリストからと書いてます。だから三位一体なんです。父なる神がいい、聖霊なる神がいて、そして子なる神イエスキリストがいる。この三位一体の神様からこの祝福が与えられるんだということをヨハネは言うんです。そして皆さん見ていただきたいのは、このイエス・キリストに関して3つの説明が加えられてますよね。このイエスは忠実な証人である。主イエス・キリストが地上にいらっしゃった時に彼は常に真実をお語りになった。私が道であり真理である。イエス様の言葉の中には何一つとして偽りはなかった。真実な証人と忠実な証人であったと。真実だけを語り続けてこられたお方。またイエス・キリストは死者の中から最初によみがえられた方であるって。主イエス・キリストの前に例えば旧約聖書の中で死からよみがえってきた人がいないかっていうといますでしょ。また主イエスキリストが地上にいらっしゃった時にイエスキリストは死人をよみがえらせることをなさいました。我々が見てきたようにラザルもそうでした。そうすると最初によみがえられたと言ったらおかしいじゃないかと。 ですからこれはよみがえりの順序の話をしてるんじゃないんです。何をここで教えてるかっていうのは、実はこれの平行箇所を見るときに分かります。それはどこかっていうと、コロサイ人の手紙の一章なんです。15節と18節のところに、巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。18節、巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。出てきますよね、死者の中から最初に生まれた方です。どういう意味なのか説明が続けて加えられています。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。つまりここで言われているのは、主イエスキリストが永遠に存在なさる方で、イエスキリストは比類なき存在であるということ、すべての被造物に勝るお方であるということ、そのことを言っているんです。最も優れたお方である。だからどの順番で蘇ってきたのか、そんな話じゃないです。蘇った者たちの中でも最も優れたお方である。そのことがこの黙示録の一章の五節のところにあります。死者の中に蘇られた最も偉大なお方、そして地上の王たちの支配者である、とすべてのものを支配していらっしゃる方である。だからイエス様は唯一の主権者、王の王、主の主と呼ばれるわけです。テモテ第一の手紙の6章の15節でも、また黙示録の17章の中でも、子羊は主の主、王の王だからですと。また黙示録の19章の16節にも、その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。これがイエス様だって。イエス様に勝る存在はどこにも存在してない。この方は王の王であり、主の主でいらっしゃる方。そのことをヨハネは記して、このイエスからあなたたちには素晴らしい祝福が与えられるって。迫害下の中にいたこのクリスチャンたち、ヨハネが言うんです。父なる神様から、聖霊なる神から、子なる神から、あなたたちには必要な恵みと平安が与えられます。大変な励ましを彼らはこうして受けたわけです。そしてこの後、今日見ることはできませんけれども、ヨハネが教えてくれることは、主がどんなに素晴らしい祝福をもうすでに私たちに与えてくださったのか、その素晴らしい主が約束されたことは、私たちを迎えに来てくださることである。そしてこのすべてのことは神様が約束されたことだ、しっかりそれを覚えなさいって。どんな祝福をいただいたのか、その主がもう間もなく私たちのところに帰ってきてくださる。そして素晴らしい祝福は、素晴らしい約束は、すべて神様から与えられたものだって。何をしているか分かりますよね。大変な困難の中にいる人々に対して、苦しみの中にいる人たちに対して、あなたたちの目を主に向けなさいって、そこに希望があるって、そこに勝利があるって、そうしてこの初代教会の人たちも生きていったんです。時代がどうあれ生き方に変わりありません。どんな時でも私たちがなすべき歩みというのは、主を見上げることです。その時に私たちの心に希望が出てきます。なぜならこの神が約束されたことは、神が約束されたんです。人間の約束じゃない。どうぞそこにしっかりと希望を置いて、主に従い続けてください。神に従う者たちを神様は大いに祝してくださる。そんな信仰者としてこの一週間歩んでください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの尊い恵みを心から感謝申し上げます。私たちを罪から救い出してくださり、素晴らしい祝福をくださいました。あなたは これから何が起こっていくのかを一つずつ御言葉を通して紐解いていってくださいます。御言葉が教えたように、これを回収の前で大きな声で語れと、また一人一人がそれを聞き、それを行うことによって神ご自身が祝福を与えてくださるとありました。どうぞ神様、それを私たちが実践したいと願っていますから、どうぞ私たちを助けてください。神様、もう私たちは十分な祝福をいただいています。私たちがもっと祝福をいただきたいからこのようなことを実践するんじゃなくて、こんな祝福をいただくにふさわしくないものになしてくださったあなたの素晴らしい恵みの御業を覚え、そのあなたに感謝をするために、私たちの感謝としてあなたに従っていきたいと願っています。ですからどうぞ私たちを助けてください。喜びを持って、感謝を持って、あなたの御言葉に従い、あなたの偉大さをこの一週間も示し続けることができますように、この愛する皆さんの上にあなたの祝福を与えください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。